小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。目の不自由な方の代表的な職業といえば鍼灸あんまマッサージ師。歴史を遡れば古くは江戸時代から多くの視覚障害者が生業としてきました。現在も盲学校には理療科などの鍼灸あんまマッサージ師になるための専門コースを設置している学校が数多くあります。国家免許取得後は様々で、医療機関や治療院に就職する場合もあれば、ヘルスキーパーとして企業に勤める方もいらっしゃいます。また、独立開業されている方もたくさんいらっしゃいます。今週もマイム治療院院長中島雄大さんをお迎えして、治療院の運営についてお話を伺います。さあ、オープンして1年を迎えたマイム治療院。東京都練馬区地域を中心に訪問であんまマッサージ指圧を行っていて、ご自宅に抵抗のある方のために東京池袋にも治療院を構えていらっしゃいます。そして施術を行うのは、院長の中島さんお一人なんですけれども、治療院を運営するためにはその他にもやらなきゃいけないことがありますよね。
そうですね、やっぱりお店として運営するので、他にも事務的なことはかなりあります。たくさんあります。カルテの整理だったり、あとお客様の予約の対応とかでしたり、あとは経理関係とかも行わないといけないですね。で、私の場合ですと受付嬢として妻にも、お店でお客様の接客とかもしていただいていますね。
さあ、そんな今日は奥様のさやかさん、そして盲導犬のマイム君も一緒にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さやかさんも視覚に障害があると伺っているんですけれども、今の見え方を教えていただけますか。
はい、私はマルファン症候群という難病の合併症で、子どもの頃から見えづらかったんですが、今は、片目が全盲で、片目は、矯正視力が 0.1 ぐらい、ただ視野狭窄があるので、ちくわの穴からこう覗いているような感じで、野盲っていうなんか鳥目もやっぱあります。夜は全然見えなくなってしまう。
じゃあ人との距離もこう離れた方が見える。
そうですね、はい、映画館も逆に一番後ろの席の方が見えます。
なるほど、
はい
はい、ありがとうございます。で、さやかさんは今お話にもありましたけれども、治療院ではどんなことをされてるんですか。
はい、私が担当させていただいている部分は SNS の発信、あとは電話番とか接客、情報収集とか、あとはこう集客につながるようなコミュニティに所属して人間関係作っていくこと。例えば私たちの治療院の場合は、客層のターゲットがこうアクティブシニアって言われている、元気な高齢者の方たち、なので、町内会のこう行事に私が参加して、そこでたくさん人生の先輩方とこうお友達になってくるっていうことをやったり、あとシニア向けのサークルとかにあえて入会してみる、ギター教室とか、なんかそういう感じの
ところ。そこもですか。
そうですね、太極拳とかそういうのに参加する。
いろいろやってらっしゃいますね、さやかさん。
そうです、そこでたくさん年上のお友達をいっぱい作って、自分もそこで楽しみながらコミュニケーションを取って、こうコミュニティを広げていく活動したり、あとは金融機関とか郵便物のこう発送受け取りなどの本当に庶務的なことが全般です。
もうお話伺ってるとたくさんやることがあって大変そうだなと思うんですが、うん、でもとっても楽しそうにおしゃべりしていただいて、
はい、
どうですかこう大変さと楽しさと、う
ん、私やっぱり一個のことにコツコツとクーッとこう集中している作業よりも、
はい、
いろんな活動に参加したりお友達作ったり、
うん、
あとはお手紙書いたりお電話したりみたいなのがすごく好きなので、はい、まあ自分が楽しんで参加できる美味しい部分だけやらせてもらってっていう感じとこありますけど、あとはもちろん家事も、
はい
はい、全部、はい、院長のこの健康管理も含めて、はい、日々やっております。
わ、本当にお二人がね、なんかその得意なところで、うん、支え合ってらっしゃるんだなというのが今お話伺っても分かったんですけれども、まあ、ここまでお二人で二人三脚でやってこられて、うん、まずさやかさん1年間振り返って、
はい、
どんなことが一番嬉しかったですか？
う
ん、
嬉しかったこと、
はい、
もう印象で言ってしまうと、うん、もう本当ジェットコースターだったなっていう感じなんですけど、ジェットコースターもこうヒヤッてする部分もあれば、
はい、
ワクワクってこう登っていく感じの時とか、
はいはいはい、
あと意外と終わった後うわーってこうもうアドレナリン出ちゃってうわーもう一回乗ろっかなみたいな、
はいはい、
うん、
ちょっと怖いけどもう一回みたいな、
もう一回やりたいみたいなのもあったりして、
はい、
その中でも印象に残ってることはやっぱ練馬祭りっていうイベントに初出展させていただいて、うん、もう初チャレンジだったから右も左もわからない中で、
はい、
夫とかあとお友達とかみんなで協力し合いながらワンコインマッサージ体験ブースをやれたことはすごく楽しかったですね。
あ、じゃあ練馬区のそのお祭りに来てくださった方にマッサージを、
うん
うん、
はい、
う
ん、
そう
ですね、なんか秋のフェスティバルみたいな感じだった
よね。あ、そうなんですね、うん、普段ねその治療院とか訪問では出会えないような方とかにも会えたんじゃないですか？
うん、あ、そうですね、もちろんです、うんうん、当日なんですけど、
はいはい、
ものすごく朝から警報級の雨、はい、
あららららら、
土砂降り、
土砂降りで、
はい、
搬入も設営も土砂降りの中
で、あららら、は
い、で正直お客さん来るかどうかがすごい不安
でしたね。そうですよね、そうですよね、
そんな時に来る方っていらっしゃるのかなっていう、
うん、寒くて ね、
うん、で
も
その後ね、
うん、
だいぶ午後から晴れてきて、
あ、そうですか、
晴れ間が出て午後からはもう予約表がびっちり埋まるぐらい、
う
ん、最後ちょっとごめんなさいとお断りするしかないぐらいお客さんいっぱい来てくださって、
うわ、
うん、大盛況で終えることができました
。よかったですね、
はい、
で
特にびっくりしたのが、
はい、
練馬祭りでインスタグラムをやってるんですけども、
はいはい、
そのインスタグラムを見て初めて来ましたっていう人もいらっしゃってて、
うん、嬉しいですね。
祭りので 来て
くださったんで、すごい嬉しかったですね、
うん、
目的で来てくださったので、
なるほど、
本当新しい出会いっていう感じでした。
嬉しいですね、
うん、はい、
やっぱりそのお祭りに参加する時もそんな出会いもあったらいいなってこう思いはあったんですか？
思いはありましたね。で、実際にそういう方々が来てくださったんですごい嬉しかったですね、うんうんうん、
いやそれだったらね、きっと設営とかご苦労あったと思いますけれども、う
ん、いや、
よかったですね
本当に最後も打ち上げが本当にもうなんか本当心から楽しめる状態で終えることができた。
よかったですね、
うん、やったねっていう達成感が。
あ、そうですか、
はい、
うん、いや今嬉しかったことさやかさんにお伺いしましたけれども、うん、雄大さん院長はどうですか、はい、嬉しかったことは、
うん、そうですね、私の場合なんですけども、はい、やっぱマッサージ他のところでも受けてる方もいらっしゃる方が多いんですね、
うん、
でその方によく言われるんですけども、はい、他の治療院ではやってくれないところもすごいマッサージしてくださってすごいありがたいっていう風によく言われますね、
あ、嬉しいですね、
はい、もう何人もの方にも受けたんですけど自分が一番気に入ってるっていう人もやっぱり中にはいらっしゃいますし、
はい、
私の施術としては、
うんうん、
その患者さんに合った症状に対して施術をいっぱいやってあげたいと思ってますんで、
うん、
そういうところで喜ばれるのにはすごい嬉しいですね、
いいですね。それはもう本当にこう経験を積み重ねられて、
はい、
いろんなこう知識もあってやっとここ、はい、そこが生きたなっていう瞬間ですかね。
そうですね、
うん、いや本当にね開業1年ということでいろんなことを経験されたかと思うんですけれども、同じように視覚に障害がある方で独立開業したいと思っている方にアドバイスなんかいただけたらなと思うんですが、院長 ジュデイさんどうですか。
そうですね、はい、私たちもまだ開業したてなので、
はい、
本当を言うのであれば私たちにアドバイスをしていただきたいっていうのが
逆に
お願いしたいぐらいです、ね、
うんうん、
でもその中でも強いて言うのであれば、
はい、
開業届などを出せば、
うんうん、
すぐに開業はできてしまうので、
うんうん、
誰でもできるよっていうのが分かった、う
ん、なるほど、
開業そのものは、
うん、はい、
ハードル、開業するためのハードルは低いかなと思います、
はいはい、
なので会社勤めの方でも副業などとかで会員とかするのはすごい、
うん、なるほど、
いいかなとは思いますね。
開業自体はすぐにできる、
開業自体はすぐにできます、うん、
ただ
やっぱり開業するにしても、
はい、
治療家としての技術とやっぱ経営者としてのスキルは全然別物ですね。
なるほど、
はい、やっぱり治療家としては皆さんいろいろ勉強、僕も私も勉強してきたんですけども、やっぱ経営者としての勉強っていうのは、
うん、
まだまだ今でも足りてない部分が多いので、それをいろいろと今も自分たちでスキルを身につけながらやっていかなければいけないので、
うんうん、
もしされる方がいらっしゃるのであれば今から身につけておくのはいいかなと思いますね、
うん、なるほど、
うん、幅広い勉強が必要だよね。
そうですね、
経営面は盲学校では習わない、
うん、それ習いませんでしたね。
そうですよね、はい、それはそうですよね、は
い、先生方もやっぱりお店を開いたことがない方がほとんどなので、
なるほどなるほど、
なのでそういうアドバイスとかは教えていただけなかったですね、
うん、卒業してから自分で学ぶことなのか、
じゃあ本当にこの道の先輩に話を聞きながら、
はい、そうですね、
そういうことですね、
うんうん、
さやかさんはいかがですか、うん、先ほどいろんなコミュニティに参加してらっしゃるというお話もありましたけれども、
うん、私が思うやっぱり一番大事だなと思うポイントは人間関係ですよね。
あ、そうですか、
うん、やっぱり集客としてこう患者さん集めるっていうことだけじゃなくて、あの先ほどの練馬祭りみたいに単発短期間でもサポートしてくれるお友達とか仲間がいるっていうのはすごく大事だし、
うん、
まあ、どんな人脈かとか人間関係構築しておくといいかっていうのは具体的にお伝えすると、
はい、
例えばこうできれば個人でやってる人よりもちゃんとこう公的な機関に所属しているような経営コンサルタントさんを選ぶようにする。あとは商工会議所のアドバイザーさんとか、
はい、
もちろん同行援護してくださるガイドヘルパーさんの手もすごく必要だし、
うん、
あと町内会商工会の会員さんとか区役所保健所税務署とかの担当窓口の方と日頃からちゃんとこのコミュニケーションをしっかり取っておく、
うん、
うん、あともちろん夫も卒業した学校時代の先輩後輩クラスメートとか先生方とのつながりもすごく大切だし、はい、
ね、
こうやってこうたくさんの人と関わるコミュニケーション能力っていうのかな、うん、そこはすごく大事なことなんだって1年間の中で痛感しました。やっぱ一人で治療院経営ってできないし、
うん、
たくさんの人に支えられてるおかげで治療院として成長し続けることができるんだなっていうことでずっと感謝を忘れないようにしていこうっていうことは、うん、いつも二人で話してます。
あ、そうなんですね、
うん、
いや本当にお一人ではできないし、
うん、
お二人だけでもまたできない
という。できないです、ね、みんなそれぞれの得意不得意を補い合って、
うん
うんうん、本当に手伝ってもらってみたいなところで、
うん、ね、あのもしこうリスナーの方で考えてる方とかいらっしゃったら、
うん、
ぜひ、
うん、
あのいろんなところにね声をこう聞きに行って、
うんうんうん、
はい、っていうことが大事なんです ね、
仲間、仲間を集めるっていう
のは、うんうんうん、
ね、あとやっぱりその地元の方も大きいでしょうね、うん、いや先ほどのお祭りのお話もすごく心温まりましたし、そこからまた新しい出会いが生まれるっていう意味では素敵ですよね。いや、あのご苦労もあるとは思いますけれども、お二人がすごくこう生き生きと、
うん、
あの試行錯誤しながら、
うん、
あのやってらっしゃるっていうのが伝わってきて、うん、
はい、
あのそんなお話を伺いに治療院に行きたいなと思いました。
ぜひいらしてください。
さあそしてあの今後治療院としてはこう、うん、どんな、なんでしょうね、予定とか、うんうん、希望とか目標とかありますか。
そうですね、
うん、私の、今後の治療院の関わり方で2人で話し合ってることは、
はい、
先ほど院長もお話ししてましたけど、商店街とか居抜き物件で自分たちの治療院を持ちたいなって夢っていうか理想もあったりするので、そうなった時に私も治療家としての国家資格とかを持ってた方がいいのかなとかって、こう施術者として加わるっていうことも視野にも入れてるんですけど、はいはい、ただ現段階だとこの盲導犬の引退時期とか、はい、あと持病の私の状況とか、
うんうんうん、
まあいろいろ諸事情があって受験に向けて進学するんだったらすごいタイミングも大事だから考えなくちゃっていうところを話し合ってるところですね。うん、あとこのまま先住者として事務スキルを磨いて、まあ、そちらの面からもっとサポートを強化していくっていうのも大事なことなので、
うんうん、
それはもう経営状態を見ながら判断していこうねっていう感じで今はいます。
なるほど、
はい。まあ、いずれにしても夫の治療院のサポートを私は、うんうん、していきたいなっていうところですね。
院長としてはどうですか今後。
そうですね、はい、マイム治療院として一応鍼灸アンママッサージ指圧のこの産業の業界を、すごく盛り上げれるような役割をできたらなと思ってます。
はい、
特にこの業界が、今無資格のマッサージのお店もあったりとか、あとは整体院とか、いろいろ、はいはい、いろんな名前でいろんなお店が出てるので、確かにいろいろありますね。
はい、
皆さん方いろいろ区別とかも分からなかったり、うんうんうん、どういうところにどういう時に入ったらいいのか分かんないっていう今もうすでに現状になっているので、
はい、
私たちだとこういうことができますよ、うんうんうんうん、ああいうことができますよとかって皆さんに知っていただく機会とかを大きく増やしていただいたりとか、あとはそういうのを知っていただいた上で皆さんに来ていただいてこういう業界を盛り上げられるたらいいかなとは思ってます。でもそのためには私たちの治療院がまずしっかりと実績を上げてうまくいって、他の皆さん方にも信用していただいて、こういうことに賛同していただける方々をいろんな方々を集めまして、で盛り上げていけるように頑張れたらいいなとは思ってます。
いやー、お二人のご活躍を本当に楽しみにしております。
はい、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
は
い、
ありがとうございました。本日はマイム治療院の中島雄大さん、そして奥様のさやかさんにお話伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マイムくんもありがとう。お送りしてきました小鳩の愛、3週にわたってマイム治療院院長の中島雄大さん、そして今日は奥様のさやかさんにもお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。番組をお聞きの方の中にもいつかは独立してみたいと思っている方いらっしゃるかもしれません。ぜひ今回のお話を参考に中島さんのように夢を叶えていただきたいと思います。今回出演していただいた中島雄大さんの治療院マイム治療院について詳しくはホームページがありますので、カタカナでマイム治療院と検索してみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。